はい、おなじみの BGM が流れてまいりました。ここからはね、いよいよラジオポリスからの交通安全情報のコーナーでございます。本日は生放送となっておりましてね、実際に、スタジオにお越しいただきましてお話を伺いたいと思います。はい、それではですね、奈良県の交通安全についていろいろお伝えしていくんですけども、今日お越しいただいた警察官の皆さんをご紹介したいと思います。どうぞ。
はい、ラジオのお聞きを皆さんこんにちは。奈良県警察本部交通企画課からやってきました松田です。今日も元気よく行きますよ。そしてもう一人ゲストポリスに来てもらってます。はい、どうぞ。
はじめまして。ゲストというもののほどではありませんが、天理警察署交通課の横山です。
はい、ありがとうございます。横山さん、はじめまして。
はじめまして。
はい、横山さんもね、もちろん、警察の方だと思うんですけども、まあ、制服着てはるからね、思うとか言うのもおかしい話ですけども、はい。普段ね、どういう、業務などをされてるんですか？
はい、私、天理警察署の企画規制係という部署で働いてます。主に、車庫証明の申請であったり、道路使用の許可の申請、道路協議の申請等の受付をしています。
ほうほうほうほう、なるほどですね。
まあ、他には、幼稚園とか小学校に行って、交通安全の話をさせていただくような交通安全教室などをしています。今日はリスナーの皆さんにたくさんの交通安全情報をお伝えできるように頑張りますんで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。車庫証明とか道路使用許可ね、僕も結構イベントのことやったりするんで、
そうです
ね、いろいろ、はい、お世話になったりもするんですけども、いやー、やっぱお二人とも元気ですね、朝から
そうですか。
はい、僕はちょっと今日ね元気ないんで、引っ張っていただきたいなと思うんですけども、はい、さて、松田さん、それではですね、はい、本日のテーマお願いいたします。
はい、本日のテーマは自転車月間における自転車の交通事故防止です。
ほうほう、こちら自転車の交通事故防止の前に言っておられた自転車月間っていうのはどういったもんなんでしょうか？
はい、実は自転車月間とは昭和56年5月に日本で自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律が施行されたことを記念して設定された月間なんです。
へー、はい、昭和56年5月って言ったら僕ちょっと2歳です。うん、
本当ですか？
はい、僕54年5月生まれなんで。あまりね、女性に年齢を聞くのはね、失礼にあたるので、その辺はちょっと伏せておきたいと思います。はい、いや、しかしそんなに長い歴史があるもんって、もう40ね、数年経ってますけど。
そうですね、この自転車月間の間は、奈良県警では、自転車の安全利用のため、いろんなところで啓発活動が行われています。
ほうほうほう。しかし、自転車ってね、特に免許も必要ないし、はい、ね、なんか講習を受けるわけでもないけど、うん、まあね、ちっちゃなお子さんからね、高齢者の方まで気軽に乗れる乗り物いうことで、まあ一番身近なもんですよね。
そうですね。そうですね。でもまあ一番便利で一番身近な乗り物なんですけれども、間違った認識や行動で重大な事故につながってしまう怖い一面もありますんで、今日はそれをちょっとでも知っていただけたらなと思います。
ああ、そうですね。まあ僕もね、ちょっとよそ見して走って電柱にぶつかって。
危ないです。
ほんまには自転車ぐにゃいったことがあるんですよね、過去に。まあそれぐらい気軽やけど危険な乗り物いうことでね。まあ、その怖い一面、警察のね、方々から見てっていうのを、ちょっとこう、お聞きしたいなと思うんですけども。
そうですね、ちょっとお話しさせてもらいます。ちょっと昔というか、平成25年にはなるんですけれども、はい、小学生が自転車を運転していて、
はい、
坂道を下っていました。はい、そうしたところ、歩行中の、60代の方に衝突して、その後、うん、その方が、植物状態になる重いちょっと障害を負った事故があります。で、その事故に対して裁判所は小学生の保護者、まあその方に対して約9500万円のそんなめっちゃ高い賠償をちょっと命じられるっていう判決がありました。
はい、これはね、一つの事故の話なんですけれども、他にも自転車で大きな事故を起こしてしまって多額の損害賠償命令を受けておられる方がおられるんですね。
へえ、そうなんですね。でもそういう事故ってね、どうやったらね、こちら防ぐことができると思われますか？
そうですね。まあ一番は自転車に乗られる際に一人一人が正しい知識と、まあ思いやり持って、気持ちを持って運転していただくことではないかなとは思います。
なるほどですね。まあ自転車ってね、意外と誰でもさっと乗れるんで、
でね、
まあ言うたら正しい知識っていうのは別に講習も受けないので、うん、
はい、
何が正しいのかっていうのをよく分かってないと思うんですね、皆さん。
そうなんです。意外とね、自転車のルール。うん、上手に、うまいことは乗れるけど、はい、正しいルール知らない人が多いんですね。
はいはいはい。
で、奈良県警察では、自転車を利用されるすべての方に、自転車安全利用5則を推進しているんです。
ほうほうほう。うん、自転車安全利用5則というのは、
自転車をちょっと利用される際に、皆さん守っていただきたい5つのルールがあるっていうことですね。
なるほどですね。
はい、まず自転車安全利用5則一つ目は、自転車は車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。
自転車は歩道と車道の区別のある道路では車道通行が原則です。しかし普通自転車歩行通行課という標識があるときは、また、運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、体の不自由な方は歩道を通行することができます。
はい、はい、それから、道路工事や駐車する車が多いなど、車道または交通の状況から見て安全のため歩道を通ることがやむを得ないときは歩道を通行することができるんです。
ほうほう、なるほどですね。うん、どんどん、続きお願いいたします。
はい、では2つ目を伝えさせてもらいます。2つ目、交差点では信号と一時停止を守って安全確認です。
はい、当たり前のことなんですけれども、うん、信号、自転車乗ってる時も信号ちゃんと守ってくださいね。
うん、
また信号を渡る時もちゃんと右、左、右、周りをよく確かめて、特に後ろや、左折してくるトラックなどがいるかもしれませんのでね、巻き込まれたら大きな事故になります。
うん、
安全確認十分にお願いいたします。
うん、
また一時停止の標識もしっかり守って止まってください。これが残念なことに、一時停止の標識を守られていない方が正直多いんです。
うん、
守らへんことによって事故に遭われる方も多いので、必ず一時停止の標識を守っていただき、信号や一時停止の標識がない交差点ではスピードを減速してください。確認しにくいのであれば止まっていただくなど、必ず安全確認をお願いします。
はい、ありがとうございます。局長もね、ちょっと今遠い目してはったんで、なんか思い当たる節がある
ん
かなと思うんですけど、
難しかったですかね。
いや、僕もね、さっきちょっと話させていただいた、よそ見してて電柱ぶつかったとか、マジで危険なんでね。ほんで、僕ら、車の免許取った後から考えたら、まあ、はい、本当に、自動車と一緒なんやな、そう。
そうですね、
もう基本守ることは一緒なんやなっていう印象なんですけども、まあね、危ない運転してくる子多いんですよ。もう特に僕の地元は自転車が多いの、もう自転車人口多いので、
はい、
もうほんまにね、歩道じゃなくて車道暴走してる子供おったりとか、
は
い、
暴走
急にこうフラッと飛び出してくるおじいちゃんおったりとかね、やっぱ運転してて怖いんですけどね。
はい、そうですね。なかなか、だから正しくルールが守れてないっていうのが現状なんですね。
そうなんですね。本当に。さあ、それではどんどん行きましょう。時間も押してまってまいりましたので。
では3つ目を伝えさせてもらいます。
はい。
夜間はライト、点灯してください。お願いします。
はい。
はい。
自転車のライトは自分が走る上で道を照らして見やすくするという意味もあるんですけれども、うん、今ここ走っていますよと、周りの車やバイクに気づいてもらうためにも、ライトは大事ですよ。
はい、そうですよね。もう、僕何回か引きかけました。暗がりで、無灯火で黒い服着てたらね、うん、見えないんですよ。
そうなんですよ。
ね、はい、本当に恐ろしい。ちゃんとね、皆さんライトつけましょう。
はい、
絶対電気つけてください。
はい、お願いします。
はい、では続きお願いします。
はい、四つ目。まあ、飲酒運転は禁止ということです。
うん、
はい、うん。自転車も車の仲間ですよ。お酒を飲んで運転しては絶対にいけません。
うん、
車と一緒でお酒を飲んだら乗るなということで守ってしっかり運転してください。
はい、ありがとうございます。でやっぱりダメですよね。す、判断力が乏しくなるので、
はい、車と一緒でお酒を飲んだら乗ってはいけません、はい、お願いします、はい、
ありがとうございます、はい、さて、続きまして最後の5つ目ですかね。よろしくお願いします。
はい、5つ目、ヘルメットを着用ということです。
はい、高山さん、はい、いきなりクイズですよ。
はい、何でしょう。
はい、問題です。
はい、
自転車のヘルメットは子供だけが被ればいいのでしょうか。
これ知ってますよ。
はい、
はい、ニュースで見ました。
はい、
去年の4月1日ですね、
はい、
年齢関係なく自転車利用時にはヘルメットの着用が努力義務になったんですよね。
はい、さすが高山さん、はい、
原稿に全部書いてあります。局長が言うなって言うんだけど
実はね、自転車の死亡事故で半数以上の方が頭、はい、頭部に致命傷を負われてるんですね。
はい、
はい、ヘルメットかぶっていれば守れた命もあるかもしれません。なので年齢関係なく皆さん自転車に乗られる際はヘルメットかぶってください。
ね、僕もね最近ちょっと自転車乗ってないんでね、全然ヘルメットかぶるということがないんですけども、うん、いや本当にね、ヘルメットかぶってたから助かったっていうのをねよく聞くのでね、はい、
そうですね、
まあまあ本当にね、まあスタジオに来る前にね、こんちゃん親子で自転車乗っておられる方見かけたんですけども、まあ子供さんはねしっかりヘルメットかぶってたんですね。やっぱりお母さんがかぶせるんですけど、
はい、
やっぱお母さんかぶってないんですよね意外と。
そうなんですよ、よくね、うん、前と後ろにお子さん乗せてて、うん、子供さんちゃんとかぶせてくださってるんですけど、はい、お母さんもぜひかぶってほしいんですね。
そうですよね。
はい、
これ思うんですけど、ちょっとこう、おしゃれなデザインのが増えたらね、いいと思うんですよね。
でもね、お店行くと結構、あ、これヘルメットかなって思うようなデザインのもたくさん売ってますので。
あ、なるほどですね。
ぜひ探してみてください。
はい、いいヘルメットと出会えたらね、いいと思いますね。通販でもね、いろいろ売ってると思いますので。
はい。
はい。何よりね、もう皆さんにちゃんと被っていただいてということで。
はい。
はい。
大人の方はヘルメットを被らないといけないって頭では分かってると思うんですけれども、先ほど言ってはった恥ずかしいとか、うん、髪型が変わってしまうとか、うん、まあニュースでも言ってたんですけどね、うん、まあそう大人の事情があるかもしれないんですけれども、命を守るっていうことを一番にしてもらって、お子さんのいいお手本になっていただきたいと思います、
う
ん、
そうですね、やっぱ大人の方がこう率先してお手本ならないと ね、
う
ん、
そうですよね、
やっぱ子供さんにこう言っても全然通じない
そうです、
なんでお母さんやってへんやんとか言って、
それね、こうちゃん安全教室行ったらよく子供が言うんですよ。
でもね、ちょうど姪っ子がちっちゃい時にね、
はい、
だってお母さん言うてない、ママ言うてへんもんやってへんもんで、よく寝てました、
はい、子供はもうやっぱりよく見てますんでね、
よく見てますね、
はい、
僕そんなん言うたらお母によしばかれてましたけど、うるさ
い
はい、まあね、まあこれからね、気候もガラッと変わって、うん、自転車にね乗るのがすごいいい季節やと思うんですけどもね、
はい、
まあ自転車で季節の風を感じながら走っていただくのもいいと思うのでね、うん、
はい、
はい、では、リスナーの皆さん最後まで、今回もお聞きいただきありがとうございました、はい、まあ、どうかね交通事故に遭わない、起こさないようよろしくお願いいたします。また来週もぜひね、ラジオポリスからの交通安全情報をご視聴ください。ご視聴でいいのかなご拝聴になるのかな、うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日、お越しいただきましたのは、
松田、
横山。
はい、ありがとうございました。では次回もね、ラジオポリスからの交通安全情報をお楽しみにお待ちくださいませ。ありがとうございました。
ありがとうございました。